聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタクオーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
はい、
聞かせられないって言ってるのに、この間ね、ほら宮崎県宮崎市の MRT ラジオを聞いてるスーパーラジオマスターさんから、
はい、
和歌山放送で聞かラジが紹介されてるっていうタレコミのハガキが届いたでしょ。
来ました ね。
どうせなんかいい感じじゃ紹介されてなかったに違いないって、私たちはそういうなんかひがみ根性で話をしたわけでございますけれども、
丸出しでね、
ところがそのなんかね、あのさらにその情報の、いやそんなことはないというハガキが届いたのでございます。
はい、
はい、スーパーラジオマスターさんです。毎週楽しく拝聴しております。
拝聴ですか。
拝聴です。この前自分が話題にしていた他局過去和歌山放送でのこの番組の紹介のされ方なんですが、とてもコアな番組で面白いという紹介のされ方でしたよ。
当然ですよね。
いやいやいやなんですかそれ。はい、ということでですね、
はいはい、
非常に好意的に扱っていただいていたということでございます。
ありがたい。
それからですね、全く別のメッセージなんですけれども、はい、ラジオネームスカイアンブレラさん、
はい、
スタッフの皆さん楽しいラジオありがとうございます。本日は5月19日放送日で、小生在住の大阪府河内長野市で 1233kHz にチューンしてみましたが、残念ながら全く聴取できませんでした。
はい、
ユーストリームで拝聴しながら投稿しておりますと。番組拝聴の影響が早速現れまして、ご紹介いただいた書籍を着々と通信販売で注文している日々です。
たくさん紹介してきましたよこれまでに。
あのね、ずっとそのポッドキャストとかユーストリームで聞き直してくださってるそうです。で、近年長崎観光リピーターになりつつありますので、また機会がありましたら投稿させていただきますと。5月1日と2日にもなんだかいらっしゃったんだそうです。軍艦島に登ったりも、あの渡ったりもしたんだそうです。
上陸したりとか、
ね。はい、でポッドキャストの過去番組は2009年10月までと2013年分しか拝聴しておりませんが、ますます精進いたしますと。
9年と13年ですか、間ずいぶん空きました ね。
まだかなり楽しめるかと思いますので、
はい、
頑張っていただきたいと思います。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。聞かせられないラジオ、この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 MRO 北陸放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上5局をネットしてお送りします。
全く聞かせられないラジオで。
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ。
そちこそ聞かせられないラジオ。
おばさんは大体初めて模型作ったのが3つぐらいになってきたんです
よ。今週のテーマは帰ってきた華麗なる飛行機プラモ野郎たち。もう離陸したようです。
ご紹介する前にもう声が
もう離陸しちゃいました。
本当にね、改めてご紹介しましょう。NPC 長崎プラモクレイジー代表の河野克夫さん、そして馬場忠邦さんです。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。改めましてですね、は
い、改めましてね、去年の夏ですね、随分とこの番組を盛り上げてくださったお二人ですが、はい、またまた来てくださいました。はい、それというものもですね、
うん、
長崎プラモクレイジーの作品展示会がもうそろそろ開催される時期ということで、去年のね、この番組のご出演の時に、来年の展示会の時はぜひまたこのスタジオでご紹介くださいねというお約束をしておりましたので、
はい
はい、また来てくださったということでございます。はい、ではお二人、その長崎プラモクレイジーの作品展示会はいつどこであるんですか。はい、
そうですね、来月6月1日2日土日なんですが、長崎市内の石丸文工堂さんのイベントホールをお借りして行うことになりました。入場無料ですので、ぜひ皆さんおいでください。
はい、あの山梨、岩手、それから北陸放送、宮崎放送、沖の皆さんはですね、ちょうど開催されている日にね、放送ということになるわけですが、
石丸へ行こうと、
はい、いや来れるもんな
もう老舗の文具店ですから、
はい、あの全国的にですね有名だそうですね、今ね石丸文工堂さんはね、うん、あのなかなか頑張ってらっしゃる文房具屋さんということ で、あの昔からこれあの長崎市内にお住まいの皆さんは石丸文工堂の6階といえばイベントホールでね、うん、あの同人誌即売会なんかもね昔あったりしてですね、うん、よく知られてますよ。
これ例会なんですか、毎年この時期でしたっけ。
2年に一度ですね、大体6月初めにあの展示会をやらせていただいてるんですけども、通常例会は月に1回あの市民会館、長崎市内のですねあの市民会館をお借りして、あの皆さん集まっていろいろなあの模型の話で、うん、あの半日過ごすというたわいもないクラブです。
いやいやいやいや、長崎プラモクレイジー NPC、 去年の夏にも伺いましたが会員さん何人ぐらいいらっしゃいましたっけ。
現在15名くらい、
はい、15人、上は何歳から下は何歳まで。
一番年配は萩尾さんですか。
80ちょっと前ですか。
そうですね、うん、萩尾さん、ソリッドモデルの、
ソリッドモデルですね、木を削り出して、ね、ゼロから模型を作る方ですよ。
ソリッドモデル、
ソリッドモデル、はい、
いや僕80近いという年齢でまず気になるのは目は大丈夫なんですか。
もう大丈夫ですね。
すごいですね、僕も40過ぎから本当にもう物が見えなくなってきちゃったので、うんね、よくその年齢で細密な作業を維持できるなって感心しちゃうんですよ ね、
ね、いやでもね、あの皆さん本当にお若くて平均年齢が60前後ですか、はい、NPC さん。
そうですね、
そうですね、
お若いですから60。
いやあのね
はい、大きな声言ってました、はい、
うん、ごめんなさい、何が若いかっていうと、はい、今スタジオにね、長崎プラモクレイジー作品展示会のお知らせのハガキを1枚持ってきていただいてる、ね、ハガキ、ね、うんうん、ハガキ、林田さんちっちゃいですよねこの字ね。
ちょっとこう僕ね遠近両用の眼鏡をかけててね、下の方はねこう老眼用なんだけど、あこれでようやく見えるかな。
いやこれね、あの私もねあの44歳で、はい、私もねなかなかこの字を見るのは厳しい年齢なんですが、びっくりしたのは林田さん、
はい、
河野さん、馬場さん、普通に見えるんだってこの字が。
そう、
このちっちゃい、
これだってアリンコよりちっちゃいですよ、
文字ちっちゃい、もうあのフォントでね、あの PC 上で見ると多分フォントで6ぐらいのサイズですよ。これ
このお知らせは試されてるんですか、見る人に対してこれが見えるかどうかという、
まあ多分一番上のところだけ読んでいただければあの展示会のお知らせさえ分かっていただければ、あとはもう石丸さんでやってますので、
ああ、
はい、
ね、この細かい部分が見える人は我々のクラブに参加せよというような意味合いもね感じますね。
非常にね
すごい細かい字ですもんね、
関門みたいな感じでございますけど、
はい
はい、まあ、あの皆さん本当にあの平均年齢60代でお若いんですけれども、
はい、
ではちょっと本題の方に入っていきますが、はい、今回のテーマが何ですか。
飛行機の方であの P51 ムスタングというあのアメリカの航空機なんですけども、
はい、
でもう一つがあのヘリコプターですね、あのなんていうかローターで回って垂直に、まあ、持ち上がるような飛行機ということで。
いやいや知ってます
まあでも確かにいろんな形状はありますからね、あのファン参戦出るのもそうだもんね、
オートジャイロ、
オートジャイロもそうだもんね、
はい、ムスタングについてでは私の方から簡単にご紹介いたしますが、
はい、
まあ、最近ではマスタングという方が多いですね。
そうなんですか。
マスタングといったりムスタングといったり、あのアルファベットで MU で始まるので、まあ、日本ではムスタングとおっしゃる方もね結構昔から多いようでございますが、例えば車のマスタングはあの までマスタングという言い方に最近はこだわっているようでございますね。どっちでもいいと思うんですけれども、第二次世界大戦の半ばに活躍したプロペラの戦闘機のことですね、
はい、
マスタングというのはですね、野生の馬を意味する言葉で P51 が正式名称で、まあ、いわばマスタングというのはペットネーム、愛称ですね、第二次大戦に随分と活躍したプロペラ戦闘機で、かっこよく言いますとレシプロ単発単座戦闘機ということになります、う
ん、はい、
一人乗りのプロペラが1個の戦闘機という意味ですね、
うん、
航続力、高度性能、運動性、三拍子揃った戦闘機でございまして、レシプロ戦闘機の中での評価は最高レベル、あのゼロ戦よりも強いんじゃないかというですね、はい、非常に人気の高い、アメリカの戦闘機でございますね、
うん、
でそのなぜ今回マスタングを選んだんでしょうか。
うん、 そうですね、まずあのバリエーションが多いということですね、で皆さんが参加できるのにはとてもあの作りやすいキットが多いということですね。まあ、それに加えてあの私たちのなんていうかキット自体はあんまりかあのメーカー出してるのは少ないんですが、タミヤさん、あの長谷川さんという、まあ、国産ではそういうところがあの出してるんですけども、あのなんていうかな、別売のデカールってあるんですね、
はい、
あのそういうのはですね私が結構持ってまして、
ええ、
でそれを減らすためにですねあの皆さんこれを作りなさいとで課題であのデカールシートを1枚ずつ渡して、
あの課題、
はい、あのそれが結局ムスタングが一番デカール一番持ってたもんですから、
面白いですね、
それでやりましょうと、はい、いうことで、
え、あ、はい、質問、
はい、
あの会長、あのいや代表、あの別売のその別売りのデカールって結構高いですよね。
まあ1枚安くて1000円ぐらいから、高いのは2000円ぐらいまで、
結構高いんですよデカールって。それをあのみんなに配って結構気前がいいですね、
はい、
い
やそういうわけではないんですよ、自分が持っててもどうせ作れないんだし、それじゃあ皆さんに分けて作っていただこうというのが大体の今回のテーマなんですよ。
でもバリエーションが多いっておっしゃいましたけど、はい、どういう意味合いですか。大きさとか塗装とかの意味のバリエーションなんですか。
それも あってそれも含めて全てですねあの例えば模型で出てる A 型 B 型 C 型 D 型 K 型、それからあのなんて言ったらいいんだろうな、あのツインムスタングとかですね、ムスタングが2個並んでいらすとか、あの結構だからそういう種類も多いし、それに加えて塗装例もたくさんあるということで、皆さんが絶対こうバッティングしないだろうと。
なるほど。
要するにあの最もたくさん作られた戦闘機の一つなので、はい、まあ、バリエーションがいっぱいある、ね、今そのツインマスタングですか、はい、ね、マスタングをですね2機くっつけたあの、まあ、ちょっと不思議な形のバリエーションがあるんですよ、
はい、
そういうのに挑戦した方も今回いらっしゃいますか。
あ、それ今回はソリッドモデルでやってる人がいるんで、まあ、完成は、ね、ちょっと難しいかもしれませんが、あの制作途中は見られると思います。
ソリッドモデルというとあの木片を削り出して、はい、ゼロから作る模型のことですよね、
はい、キットが売ってないんですよ、あの32分の1ではそれこのムスタングと同じスケールなんですけどね、あのそれをあの結局ムスタングの胴体2個作って、あの1つにあの、まあ、1つの飛行機を作るということですから、なかなか見応えのあるあの作品になると思いますけど、
ね、いやだから世界に一つしか存在しない模型ですよね、
そうです、はい、そうです、そうです、
すごいな。それ設計図から書き起こすんですか。
いやそれは多分今は昔と違ってあの図面は市販されているものがあります、
はい
はい、それを例えば自分で拡大縮尺縮小なりして、うん、あの32分の1のスケールの図面を作るわけですから。
図面というのは要するに実物の図面ってことですか。
いやあの模型用 あの実物の飛行機の図面というのは大体ないんですよね、うん、パーツごとの図面はありますけど、ですからあの模型用に作られる図面というのはあくまでも実機を参考にした図面、うん、もう元にした図面ということです
ね、
う
ん、それも誰か世界のどこかの趣味の人が引いた図面ということですか、はい、
まあ、そういうのもありますね。ちょっとあのいろんな雑誌にも載ってますんで、そういうものをあの例えば写真を参考にして図面を引くこともありますので。
でも削り出して曲面とかなんとかで自分のもう手触りの中だけでし
ていく、断面系とかですね、そういうところは全て自分の感覚ですね。
いきなりあの、うん、ディープな世界に
深いですね。とてもできないそんなこと。
ここまでお話になっているのは全て河野克夫代表なんですが、はい、隣で微笑んでいる馬場さん、
はい、
代表の話を伺っていかがですか。
いやいやもう河野さん本当にねあの飛行機のことではもう知らないことはないっていうぐらいの物知りでですね、はい、私はあんまりこうよく詳しいところまで知らないんですけど
淡々と
ただあのいやムスタングってのは有名ですよ、もう日本のね東は日本のゼロ戦、
はい、
でも西はっていうかねアメリカはもうムスタング
公的中ですね。
もう小さい時からもうそれしか知らなかった、後でその、ね、スピットファイアがかっこいいなとかいろいろあったんですけど、ムスタングだったらもう知らない人はいないんで、まあ、ご覧になられる方もですね、まあ、楽しめるかなという感じで多分あの指令を出されたんだもんですね。
なるほど、はい、まあ、しかしその指令に抗うかのように馬場さんはなんだか変化球できましたね今回の展示会は。
いいえそんなことありませんよ。 もう、はい、もう河野会長 の, あの代表のもう指令のあるがままにもう、はい、
とか言って車を1台作ってきてるじゃないですか今日は。
あれ
あれじゃないですよ、置いてありますよかっこいい車が、
それはあのフォードモーターが作ったスポーツカーの車のマスタングでございますね。
あ、そうですね、
しらばっくれちゃって、
しらばっくれてますけれども、はい、もうこれもね非常に有名なスポーツカーなんですけれども、やっぱりもともとカーモデラーの馬場さんとしてはムスタングときたらマスタングときたらこっちだろうみたいな、はい、
そう、まあ、パロディ版という 形でですね、作ったあの、まあ、塗装を同じように、もちろん内装も、はい、ジンククロメイトというあの内装色があるんですけど、
はい、
まあ、それで、室内も全部塗りました。
はあ、はい、このデカールも凝ってますよねちょっとね。
そうですね、あのルイジアナヒートウェーブという、まあ、そういう、まあ、なんていうか愛称の飛行機があるんですけど、もうそのいただいたデカールをちょっとこう切ってですね、はい、それを貼らせていただきました。はい、
で塗装もバッチリシルバーとブルーのマスタングカラーに、
はい、そうですね、
合わせて、
はい、あとちょこっとエアロとかですね、まあ、それなりに僕の好みで作って。
これエアロ改造ですか。
あ、もうこれ普通のもう乗用車だったんで、これじゃ面白くないと思ってですね、はい、
あ、これ手作り、このウィングとか、
ほとんど前と後ろ手作りですね。
エアロスポイラーとか、
はい、
前後、
はい、
林田さん
ありふれてますねあなた、そういう、
すごいですよ。
そうですか。
いや、あまりにもよくできているので、市販のプラモデルを丁寧にお作りになったのかと思ったら、はい、実は乗用車からスポーツカーに作り変えてる。
かなり馬場さんカスタマイズされますからね。
あと落ちがですね、
この、
味方識別の帯があるんですけど、白と黒のどこかにこれを、ね、塗ろうかなと思って、で、まあ、ちょっと、あ、羽が生えてるからこれ、まあ、作ったんですけど、それにこう塗れば、まあ、見る人が見ればね、あ、さすがムスタングだなと思うんじゃないかなと思って、そこが落ちですね。
いや、あのね、気づく人はなかなか
いない。
僕もごめんなさい、話半分しかわからないです。それはつまり戦闘機として あのものをフューチャーして車ってやるってことなんですか。
塗装とか元々のですね、元々 あの車のマスタングっていうのは、ああ、フォードモーターが、ええ、まあ、そのマスタングという、ね、名称を与えたのは、そのいわゆるそのプロペラの戦闘機から持ってきただろうというか、まあ、持ってきたというのは、ね、有名な話なんですけれども、それをこの平成の現代に馬場さんが、ね、さらにもともとの、この飛行機のマスタングをフィーチャーして作り上げたということですよね。
落ちてるけど落ちが分からない。落ちであることが、
まあ、落ちとその撃墜であるところの落ちをまたさらに引っ掛けていらっしゃるのかなという、ね、
深いです
ね。深いですね。はい、で代表、
はい、
河野さん、はい、今回 その長崎プラモクレイジーの作品展示会の一番の見どころというとどうでしょうか。
そうですね、今回は九州各県のクラブの方からですね、いつも応援いただいているんですが、ちょっと今度経路がかかったという言い方が変です、飛行機じゃないんですけども、船の模型でですね、まあ、長崎ということで、ぜひ以前から長崎に来たいという方が兵庫県の宝塚におりましてですね、その方が来られるということで、200分の1 の, 手作り の艦船模型ですね、戦艦春菜と、それから昇華、あれは何だろうな、
空母、
ね、航空母艦ですね、早鷹だったかな、それともう一つ霧島、
あ、はい、航空戦艦ですね、
はい、を3隻持ってきていただくということなんですが、
はいはいはい、200分の1の霧島ってものすごく大きいですか。
はい、
どれぐらいなの。
1.5メートルぐらいあります。
大きいです。
幅は40センチぐらいかな、35か40ぐらいですね。
だ、霧島って戦艦としては大和ほどじゃないですけれども、かなり大型の戦艦ですもん、はい、うん、700分の1でこれぐらいだから全然ラジオ的じゃない。
いや、今50センチぐらいの幅でしたけどもね、言うなればね、
700分の1が30センチちょっとの大きさになりますかね、700分の1 で, で200分の1だとそれの3倍以上の大きさになるから、うん、やっぱりね、1メーター、ね、超えますよね。大きいですよね。
それは3隻、
うわ、それは見事あるでしょうね。
宝塚からわざわざ持ってこられる、
はい
は
い、それを私たちで一体どういうふうに扱っていいかと。大事、ね、私は、ね、飛行機模型のクラブなもんです
よ。航空母艦は、ね、はい、若干関係がありますけれどもね、はあ、まあね、 ちょっといろんな意味で楽しみでございますけれども、
船もあるんだ。
船もあります、うん、ね、各地からの参加もあるということで、長崎プラモクレイジーの作品展示会は6月1日土曜日と2日日曜日、それぞれ長崎市浜の町アーケード石丸文工堂6階イベントホールで行われます。なんと入場無料ということですので、ぜひぜひご参加いただきたいと思います。では一旦コマーシャルゾーンです。
合言葉は聞かせられないラジオ。
な、何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
ええ？
難しいらしいね。ま、私はめんどくさいの嫌いだから絶対作んないけどね。だから遊ぶの専門だよ。みんな、私に遊んでほしかったらどんどん完成品を送ってね。全部撃墜してあげる。んじゃ、撃墜シーンにもぴったりのこの曲です。キカラジタンのバラード。
長崎プラモクレイジーから河野代表そして馬場さんに来ていただいています。長崎プラモクレイジーの作品展示会は6月1日土曜日午前11時から午後6時まで、2日日曜日午前10時から午後5時まで、長崎市浜の町の石丸文工堂6階イベントホールで行われます。入場は無料でございます。 まあ、あのテーマが P51 ムスタングとヘリコプターということですが、全部で何機ぐらいの展示があるんですか？
100点以上になると思いますけどね。要するにあのうちのクラブだけで100点ぐらい集まりますので、あと各クラブの応援の方が多分30から50くらい の作品が集まると思います。
それだけ集まれば壮観でしょうね。
はい、ね、でも宝塚から 1.5 メートルの模型をどうやって持ってくるんだろう3席もと思ってしまいましたね。
船で
陸送じゃないですか。
本当ね、大変ですよ。
大変ですよ。
それだけでもなんかお疲れ様って言ってあげたいです、
ね、大変だよね。
壊さないように、ね、持ってこないといけませんからね。
持って帰んないといけませんからね。
持って帰んなきゃいけませんからね、うん。はい、メッセージを頂戴しています、
はい。
長崎市のラジオネームしくさん、先日の NBC テレビの朝の情報番組の特集プラモデルでセカンドライフ拝見しました。長崎プラモクレイジーの方々のお元気な姿を見て、老後を元気に過ごす秘訣はやっぱり趣味と人のつながりなのだなぁと実感いたしました。村山さんの熱の入ったコメントっぷりになぜか夫婦揃って笑ってしまいました。石丸文工での文工堂での定例会、今年も楽しみにしていますと。はい、プラモデルっていうとなんかこう部屋の中でね、こう一人でこうね、こう地味に作ってるようなイメージがあるのかもしれないけれども、でも皆さんあの仲間で一緒にこう見せっこしながらっていうのがね、そこはやっぱり楽しいんですよね。
もう見せ
るあれ明確に肯定していらっしゃらない。
すみません、あの僕恥ずかしいんです。本当に言うと自分であの作ったのをどうぞって見せるというのはとても恥ずかしいんですけど、
自分の作品を見せることが、
はいはい、人の見る分には、ね、とても楽しいんですけど、あのなんていうかな、見られたくない場所ってのは結構あるんですよね。でその目の肥えた人は大体そういう見られたくないところをついてくる方が多いもんですから。
あ、マニア同士だと、
はい、だから人を見るのは僕も 大好きなんですよ。で自分のはあんまり見せたくないという、でも見せないと人の方が見れないので、こうちょっと矛盾してるんですけどね。
そうですか、
趣味なんですね。
馬場、うん、さんいかがですか。
僕はもう見せるの大好きです
そうですか、対照的ですね。
もう一つ、ラジオネームにゃったさん、飛行機プラモといえば自分は何といってもタミヤの100分の1スケールのミニジェットシリーズですね。小学校中学校の頃もう何機作ったことか、メッサーシミットやら、F86 セーバーやら大好きでしたと。何十年か経った後メカデザインを制御とする際に大変役立ちました。この方あのおもちゃとかですね、あのウルトラマン関係のいろんなあのメカデザインを今あのプロとしてやってらっしゃる方なんですね。
すごいですね。
タミヤの100分の1スケールのミニジェットって作りました、やっぱり
形ぐらいの時ですから出たのは。今から40年以上前ですけどね、初めて1個100円だったですよ、
ね、うん、そこからプラモデルに入った方というのもね、当時たくさんいらっしゃったんでしょうね、はい、話はまだまだつきませんけれども、うん、この話の続きはぜひ NPC 長崎プラモクレイジーの展示会でということで、お二人今日はわざわざお越しいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて林田さん、来週は、
来週はですね、あの山本二蔵さんのインタビューができることになりました。
なんと実現しましたってことで、来週もお楽しみに。聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山仁志でした。それでは皆様、
また毎週。